こんにちは、遠藤和樹です。青木たけしの質問型営業。青木先生、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いいたします。
さあ、ということで今日もね、行きたいと思いますか。
この間から東京へ原田隆先生のね、職場アナリスト養成講座っていうのをね、出てるんですけどね。
職場アナリスト、
はい、職場アナリストね、
そんなことは青木先生言われるんですか。
そういうこともまあ、一応勉強しようと、まあ、原田さんから一回青木さんそっちも出た方がいいよっていうことを言われたんで、分かりましたっていうようなことでね。
本当に素直に やられますね。
そう本当素直やからね、俺。
本当素直ですよね。
素直なんとかっていうのがつくかもしれませんけど。
なんだ素直なんだろう。
まあ、ほんでも非常に勉強になったのは、やっぱりチームに対してもやっぱりね、そういう計画を作って、目標設定と同じように計画をつって進めていくっていうポイントね。
はいはい、
ああこれはなるほどななんていうようなことがねありましたけどね、まあ、いくつになっても常に勉強ね、
学びのね、重要性を、
そうそれを生かしていくっていうことですからね。はい、
そんなね、どのように質問型営業とコラボしていくのか分かりませんけど、まあ、ちょっと機会がありましたら、はい、ぜひ原田さんもまた、
そうですね、いただいて、そんな話もまた来ていただきたいですね。
さあさあ、そんな中でね、はい、今日の早速質問に行きたいと思いますけれども、はい、今日の質問ですが、ですね、これ質問だけですね。
はい、
行きましょう。ご紹介したいと思います、はい、あるお客様と何度も商談を重ねているのになぜか距離が縮まりません、
は
い、
うん、
商品説明には納得してくれている様子なのに何か人間関係が深まらないというか、距離を持たれてしまう感覚があります。こちらとしては一生懸命やっているつもりなのですが、自分でも何か足りないのか分かりません。そのような質問や態度が必要なのでしょうか、というね、なるほど、
聞いたらいいよね。なんか深まりませんけど、なんかありますかねっつって。
そこも質問しちゃうんですか。
なんかストレートに聞けっていうのも一つの方法なんですよね。
ああ、今日冒頭からね、素直さの話してますからね。
営業行ってなんか嫌そうな顔をねされると。なんか嫌そうな顔をされてるような感じがするんですけど、なんかありましたかねって言ってね、そうすると、いやいや、そういうことじゃなくて、たまたまちょっと以前もね、営業の話で、しつこい人がおったんで、なんかちょっとね、そういう感じを持たれたら困るなとか、あ、そういうことですねと、あ、もう利用する利用しない全然構わないですから、もうとにかくお役に立ついうね、お話と状況も聞かせていただいて、今日はそれで結構ですからみたいなね、それでいいのみたいな、そんな感じですよね。だから相手、こっち側が思ってる以上に相手は何か思ってるとか、あるいはそういう素振りの人とか、あるいは全然そんな風に思ってないよって、いや、すごくちゃんと聞いてくれるし感謝してるよ、あ、そうですかと、自分と比べちゃうんだよね、なんかそういうふうに思うだけなんで。
自分と比べちゃうっていうのはどういうことですか。
自分の表情とか態度のあり方とかと比べて、あ、ちょっとなんか壁を持たれてるなとか思ってる、自分やったらそうしないみたいなね、でそういうのも一つありますよね。
確かに、そうか、こっちの勝手な考え方で見ちゃって、別に向こうはそういうことか、こちらの先入観で、認識が相手と違うってことですね、ずれちゃう。ありそうですね、これは。
だからなんかこう、もう一歩ね、聞けてない感じとか、本当にお役に立とうと思ってるんですけど、しっかりとそういう問題解決のご提案になってないような感じがするんですけど、どうですかねとかね、いろいろ聞き方はあると思うんですよね。だけど踏み込んで聞くっていうね、素直に聞くっていうようなことがまた重要なことが一つということですね。
なるほど、 ってことは2つ目あるわけです
ね。そうですね。
ただこれはい、ご質問の中でなんかこう距離が縮まらないというか、人間関係が深まらないという現象をご説明くださってますけど、
はいはいはい、
じゃあそれが何が原因なのかっていう問題特定がちょっとしきれてないのかなっていう感じがするんで、何がテーマになるんですかね、これってっていうところは、青木先生から見ると
何が。だから相手の反応に対するこの一つは自分のこう感覚というかね、
うん
うん、これが今言った話ですね。
それ一番目ですよね。
そうそうそう、うん、今度は自分自身の問題ですよね。
ほうほうほう、
うん、だから自分自身が相手の話を深くまだ理解できてないとかね、うん、あるいはそういうことを分かりきってないっていうことがあるかもしれませんね。
おお、うん、聞き足りてないと。
そうそうそう、それはそのやっぱり、引き出しをちゃんとできてないっていうかね。
お
う
お
う、うん、だからこれはやっぱり質問と共感なんですよね。
ああ、共感ね、
共感のレベルですよね。ああなるほど、そういうことですねとか、うん、それはどういう時にそういうことが起こるんですかとかね、うん、いうそのどういう時にそういうことが起こるんですかと深く聞こうとする前に、ああそういうことなんですねとか、うん、なるほど、私もそういうことありましたから、よくわかりますとかね、そういうところの共感ですよね。
ほうほうほ
う、うん、で共感って何かっていうと、やっぱり相手のことがわかるっていうことで、感情移入っていうことなんですね。でこの感情移入というのがですね、相手に感情を入れて分かろうとするっていうことなんですけど、まあ言ってもその自分と相手は全然違いますから、分かろうとしても分かりきれないわけですよね。
分かるはずがないという前提
で。そうそうそうそうそう、だからそれは感情移入っていうのは相手に感情を入れることじゃなくて、自分の中で同じような体験、感覚を持って、あ、そういうこと私にもありますからよくわかりますという自分の体験とダブらしていく、うん、そして相手を理解していくっていうようなことね。
あ、
うん、そうするとすごく分かってくれたような感じになって、
相手を
さらに深く答えてくれるということですよね。
共感が足りないが、
うんうん、
だろうと、
うんうん、
いうのがポイント2ってことですね。
うん、だから感情移入って、私なんかしょっちゅう相手の話を聞きながら、あ、自分の中でもあるなとか、自分ではどういうことやったろう、どういう場面だったろうなとか、イメージしながらこう、うん、聞いていく、うん、そういうようなことをするとこう感情的にも湧き上がってくるっていうかね。
これ例えばですけど、うん、相手のお客様がちょっと特殊というか、例えば、うん、経営者の方に対して営業するとかなると、うん、共感しようにも、はい、やっぱりこう見てきたとか、こうやってきたことが全然自分とはもう、そんな共感しようがないよみたいなシーンとかってあったりしないんですか？そういう場合とかってどうするもんなんですか？
まあまあまあ、そういうようなことで、いやーよくわかりますって言って、君に分かることは分かるんかいなって言われたことありますわ。
そうそうそう、そういう話。そう、それそれ、まさにですよ。
うん、
なんか、うかつに、いや、共感しようにもできないっていう、今みたいな。
いや、だから今、ね、今の言葉で、よく分かりますわって、私もそういう経験ありますから、言ったらこれね、あかんけどね。なるほどね、とか、そうなんですね、とか。うん、いうようなことで相手の、立場をこっち側で今度は理解する、理解しようとする、そのイメージを持って、あ、なるほど、そういうことなんですねということですよね。うん、だからもう、部下に話したら押し黙っちゃって、もう全然答えてくれないんだとかね、
はいはい、
うん、言われて、まあ、そんなことを自分がその立場でやったことはなくても、うん、まあ、例えばそういうね、全然違うような場面で上司と部下の関係であるとかね、ということでも分かれるじゃないですか。 うんうんうん、でその時に、いやよくわかりますとかね、あそう言うとあれなんで、そうなんですね、なるほどねっていうことに抑えておく、うん、ということでいけますか。
なるほど、うん、いやでもすごく そのシーンもそうか、いや分かった上での共感なんですね。
だってそう
でもこれって少しあれですね、その共感ができるかどうかって自分のなんて言えばいいんですか、内省的なものとか今まで自分が経験したことに関してこうちゃんと整理ついてるとか
ありますね。
この絵ができてないと意外とできない可能性ありません？
うん、そうですね。だから私なんかすぐ目頭が熱くなったりね。
青木先生はね、感動しやすいというかね。本当にいや今日それって今日のテーマは素直やな。
それってなんかやっぱり自分の体験をダブらしちゃうんですよね。
ああ、
こう親父との関係でこういうのあったなとかね。うん、そういうことをすごくこう思い出すんで、今言われるのはすごくあります。だからやっぱり振り返りって毎日毎日やってるからね俺、うん、そういう意味では自分の体験をこう結構
重ねちゃうというか、
そうというのはありますよね。
ありますよね。なので、うん、いやだから営業ということをお役立ちですからね、やっぱり自分の研鑽的なものをしっかりと日頃からしてるっていうのも、はい、まあ、やっぱ出ちゃいますよね、少し少ない。
そうそれは言えるよね、うん、だからやっぱり自分自身の、うん、人間って自分のことしか分かんないからね、
うん、
うん、だから自分のことが分かって相手のことが分かるっていうね、うん、いうことやと思いますんでね。
なるほど、うん、いうことですね、
はい。
なんで、まあ、最後何度も言ってますけども、やっぱり素直大事だなという回になりますかね。
ちょっとあの共感の練習してみましょうか。ロープレ
ーちょっとだけ
で、なんかそっち側が言っていただいて、はい、
すっごい難しいですね。私何すればいいですか。なんか質問いただけませんか。
お客さんで私が共感する、はい、
うん、じゃあ
で共感のいい場合と悪い場合とね、
まあ、じゃあ保険加入ぐらいのイメージにします、
ね、はいはいはいはい、まあそういうようなことでね、このこういうお話させていただいたんですけどね、どのように感じられます？
いやまあいずれにしろ入んなきゃいけないでね、ご提案いただいたやつでいいかなと思いますけど、
はいはいはい、なるほど。なぜそういうふうに思っていただきましたか。
今の段階でキャッシュ足りないことははっきりしたんで、はい、それを貯金するのに10年15年とかかかるとなると、その間に起きた場合ね、いろんな家族だったり守っていかなきゃいけないってことを考えると、この15年間ねないっていう前提でいくのが怖いなっていうのはよく分かりました
ね。ねえ、そうですよね。まあそれだけやっぱり家族のことをね考えてられるっていうのはね、私は素晴らしいなと思いますね。
ああそうですか、はい、ありがとうございます、
という感じね。
うん
うん、で今度はそれ共感がね、
浅いタイプ
っていう、うんうん、ということで、どういうふうに感じられます？
いや、まあ、入ろうかなと、もう元々入るつもりでもあったんで。
はいはい、ありがとうございます。なぜそういうふうに思っていただきました？
いや、そうですね、なんかまあ、で、だからね、ご説明いただいた通り、15年間はキャッシュ足りない、それを貯金しなきゃいけない、その15年間にもしがあった場合、大切な人たち守れないとなると、
そうなんですよね、
今のうちから、ね、うんうん、未来を買うような形で保険はいいのかなというふうに思います。
そうなんですよ、だから進めていかれるのがいいと思うんですよね、
うん、うん、
という感じなんですよ。
なるほどね。なるほどね。
どうですか。
いや後半はね、いわゆる営業だなっていう感じですかね。
そうそう、この人はだから、その私の中でこの人は利用してくれるかどうかということを考えながらやってるんですよ。
ああなるほど、
うん、採用してくれるんだろうか、採用の方向でいける、そうなんですよねっていう、 ところが最初のはどうしたらこの人をね協力できるかなということで、あの家族のこともあるし、ね、私もそういうふうに、ね、考えたこともありますし、分かりますよって、そうなんですよねっていう感じなんですよ。
まさにそれが伝わりましたね、
うん、
いうことですね、まあ、ということで、うん、あの最後ギュッとねロップでしていただきましたんでイメージも湧いたと思いますが、という感じでございます、はい、
だから常にやっぱりね自分の中の体験とダブらしながら、やっぱ相手のためにこうね、お役に立つっていうね、まあ、そんなことで共感をしていただくと非常にいいものになっていくと、進んでいく、深く進んでいくっていうことですね。
いうことですね。ということでぜひぜひ貸していただいて、また何かありましたら質問いただけたらと思います。終わりましょう。ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では青木毅への質問を受け付けております。ウェブ検索で質問型営業と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。たくさんのご応募お待ちしております。